20日火曜日の小樽尻部市版です。最初に小樽の記事からです。2026衆院選、高市早苗首相が23日召集の通常国会冒頭での衆院解散を表明した19日、物価高が続き経済対策の優先を望む尻部市管内の有権者から批判の声が上がりました。一方、政権基盤の安定を図るとする首相の狙いに一定の理解を示す有権者もいました。物価高対策が急がれる中での解散は理解できない、市民の暮らしを無視している、高校生と小学生の娘2人を育てる小樽市内の自営業平山美希子さん52歳は憤る、多くの食品が値上がりし、少しでも安い商品を探そうと市内の複数のスーパーを回る、宿泊代や外食費も値上がり、家族旅行も行きにくくなったとため息をつく平山さんは、庶民は生活に余裕がなくなり息苦しい日々が続いている、政治家は分かっているのかと語気を強めました。2024年10月の衆院選、2025年7月の参院選に続き約1年4ヶ月で3度目の国政選挙、今回の衆院選は27日公示、2月8日投開票で行われる見通しです。首相の判断に対し野党各党は党利党略だなどと批判を強めます。ただ野党側も立憲民主党と公明党が新党を結成するなど選挙互助会ではないかと厳しい目が注がれています。小樽商科大学2年の日浦萌音さん20歳は、大学入学後3度目の選挙だ、私たちの声が本当に届いているのか、生活が変わったと実感できる分かりやすい政策を早く実行してほしいと話し、お金がかかる選挙を頻繁にやる意味があるのか疑問だと訴えていました。尻部市管内の基幹産業を担う農業者からも切実な声が上がります。倶知安町内の約50ヘクタールでジャガイモなどを育てる名畑竹蔵さん43歳は、農薬や肥料など生産コストの高騰が止まらないことを嘆き、消費者の所得を増やしコスト増に合わせて作物価格を上げても需要が落ち込まないようにしてほしいと注文します。首相の判断を後押しする声もあります。小樽市の自営業小林秀夫さん79歳は、初の女性首相として国民に寄り添う政治に取り組んでいる、解散は首相の政策を前進させるために必要だと理解を示します。自身や周囲の高齢者は医療費や交通費が家計を圧迫しているという、小林さんは高齢者を含め国民の暮らしを少しでも良くする議論をしてほしいと期待します。次です。昨年11月に開かれた聴覚障害者の国際総合スポーツ大会東京デフリンピックの卓球女子団体で銀メダルを獲得した小樽市出身の木村亜美選手28歳が16日小樽市役所を訪れ、狭間市長に結果を報告しました。木村選手は、応援してくれた皆さんにメダルを見せることができてよかったと話しました。木村選手は生まれつき聴覚に障害があり、人工内耳を使用しています。卓球は4歳から始め、札幌龍谷高校在籍時は高体連の全道大会でベスト8に入った実力を持ちます。デフリンピックではシングルス、女子ダブルス、混合団体に出場、スタンドは約9割が日本の応援だったといい、木村選手は、知り合いもたくさん来てくれて本当に良い経験になったと振り返りました。次回2029年にアテネで開かれるデフリンピックでは 日本のエースになって金メダルを取りたいと目標を掲げました。次です。来月就活について考える集い、小樽市男女共同参画推進協議会は2月18日午後1時半から3時半、就活について考える情報交換の集いを小樽市勤労女性センターで開きます。相続の基礎知識や遺言とエンディングノートの違い、一人暮らしの場合の意思表示の方法などを司法書士が説明し、参加者はグループに分かれて情報交換します。定員は20人、参加は無料。2月13日までに専用フォーム、QR コードや電話で申し込みます。生後6ヶ月以上の未就学児の託児あり、それは無料で10日締め切りです。申し込み、問い合わせは、この協議会事務局の市男女共同参画課、電話番号0134-22-5904へどうぞ。次です。小樽発人、博物館運河館の写真展を企画した蝉塚早紀江さん28歳です。小樽市総合博物館運河館色内にて3月末まで開催中のエントランス展、モノクロ写真に記憶で彩りをの担当学芸員、小樽の人たちがよく話す昔の街の記憶を発信したいと昭和と現代の街並みの写真を並べます。札幌市出身、北海学園大大学院文学研究科で民族学を学び、北シリ島の民族芸能を研究しました。関連調査で小樽を訪れたのをきっかけに、この博物館の学芸員に応募、修士課程を修了し、2022年から勤務しています。市民が思い出をたどる写真展を商店街や町内会でも開きたいと語りました。次はくっちゃんニセコ赤井川からです。尻部市管内のスキー場とその周辺でスキーヤーらの事故や遭難が相次いでいます。17日にはくっちゃん町のニセコ東急グランヒラフと赤井川村のキロロスノーワールドの周辺でコース外を滑るバックカントリー中に一時遭難し救助される事案が発生。くっちゃん、陽一両所管内では今年に入りスキーやスノーボードに関する事故遭難が約10件に上り、死者も2人出ています。両所はバックカントリーは決して一人で行かず、位置情報が分かるようにしてほしいと強調し、入山の場合は自身の位置を知らせるビーコン、電波受発信機の傾向を徹底するよう呼びかけています。次はニセコからです。有島記念館は今月から公式キャラクター有島エナガを模したクッキーの販売を始めました。有島記念館がオリジナルグッズを販売するのは初めてです。人気の野鳥島エナガと超ゆかりの作家有島武雄を掛け合わせたデザインで、担当学芸員は可愛いキャラクターを通じて有島という人間を知ってもらうきっかけになればと期待しています。1個550円で7日から同館で販売しています。次は共和からです。共和町は前身の共和村が誕生した1955年当時の住宅地図を作成しました。町内在住の戸建富夫さん77歳が作成した現図をもとに、町老人クラブの協力を得て完成させました。戸建さんは共和の歴史を知るきっかけにしてほしいと話しています。地図は4万5000分の1の全図1枚、 12,500分の1の広域図5枚、1,250分の1以上の拡大図7枚、当時の住宅約2400戸の全戸と商店や駅などを国土地理院の当時の地形図に落とし込み、電子データ版も作りました。共和村が誕生した小沢、前田、八谷の三村合併から70周年を迎えた記念事業として昨年12月に完成させました。各地図は町内のかかしふるさと館南ほろにに保管展示されます。次は岩内からです。町丸山地区の観光関係者や町などで作る丸山連携会議は14日15日の両日、新千歳空港で岩内温泉の PR イベントを開き、国内外の観光客に岩内の温泉文化をアピールしました。これで20日火曜日の小樽しりべし版を終わります。